日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。てっぺいです。さあ、ふみおくん行きましょうか。
やりましょうね。
というわけで、いつもね、はい、室内気温報告しております。18.9 度ということで、はい、まあ20度弱なんですけど、外はめちゃくちゃ寒いです。
なんかまあ近くで雪が降ったとかね。
降ってました。
そういうような、はい、
降ってましたというか、ちょっと積もってました。
ね、
あの、箕面の方なんですけど、大阪のね、一番北の方ですけど。
私のそのふるさとであります、滋賀県の北部などは結構積もってるみたいな感じですね。
あ、そうなんですか、うん。なんかね、秋田県かどっかのね、国道の107号やったかな。
ああ、そうですか。
ものすごい雪で、立ち往生で、
なるほど。
全然あの、進まなかったっていうね。
日本海側豪雪ですね、
はい、トラックの方とかね、いよいよ本当大変やなと、はい、運送の方は特に大変やなと思いましたけど、
ですね、
はい、またこの問題がね、あのチェーンの問題とか、スタッドレスタイヤの問題とか、今、いろいろ出てきておりますが、まあは
い、
そんな中ですね、うん、ようやく冬の本格的な寒さがやってきたかなというようなね、はい、JOBBB 本局でございまして、
うん、
外はめちゃくちゃの太陽は照ってるんですけど、
ね、
今朝ね、
う
ん、箕面の方、車で走ってたら、
うん、
プラス 3.5 度
あなるほど
でございました。まあ、今多分ねちょっと上がって4度か5度ぐらいになってるんちゃうかなと、
まあ、5度弱ぐらいかも分かりませんね、
はい、思いますけど、うん、あの外の寒さと裏腹に室内は結構あったかいです、まあ、
ガラス1枚ですけどね、
これ優秀ですよね、このガラスね、
ものすごいですね、このやっぱりこのアルミサッシというんか、
そうそう、
これができて日本も変わりましたね。
そうですね、あとね最近ね、うん、二重ガラスっていうのが結構あって、
あなるほど、
一時ね二重ガラスにしたら、うん、なんかちょっと補助金が出たりとか、そういう時代が数年前にあったみたいなんですけ ど、まあ、要するにあのいわゆるエコ系、
あそうです、ね、
エコ系、うん、あの補助金みたいなのがあったみたいなんですけ ど、はい、まあ、実はあの僕のマンションもそれでね、あの二重扉にして、だいぶあったかなりました。
あ、ね、ちゃうでしょうね、
はい、あとね防音がすごいですね。
あ、なるほど、
音がね逆に外の音全然聞こえへんから、
あ、ね、
外で何かあってもね聞こえないっていう、
あのいわゆる市役所からの、ね、通知とかそんなのもあるんですけどね、
あ全然聞こえないですよ、もともと聞こえないです
けど、もともとね、まあ、はい、団地の場合は音響反射して何言ってるわからん、
そうなんですよ、
上に、はい、二重ガラスともなれば、
はい、
その反響も聞こえないという、ね、
そうなんですね、
はい、まあ、いろいろございます、
まあ、あのガラスの話から入りました、JOBBB、まあ、てっぺとふみおの1週間の動き、ご紹介まずはしますけど、
はいはいはい、
僕はですね、うん、あの買い出しに行ってきまして年末買い出しということで12月の16日かな、昨日ですね、僕らこのラジオ17日の木曜日にあの配信というか収録してるんですけど、昨日、
はいはい、
近所の業務スーパーに、
あーなるほど、よう行ってますね、
行ってきまして、うんうん、で、まあ、あのおせち料理と、
はい、
あとはあの年末にあと2本あのてっぺの健康レシピ残ってるんで、
はいはい、
それ の、 あの材料を買いに行きまして、
あ、それは僕の感じでした、は
い、あの無事調理も終わってですね、うん、もうすでに収録も終わって、
お、すごいね、
はい、収録っていうのはあの YouTube の方の撮影の話なんで、うんうん、ラジオはまだ終わってないんですけど、
はいはい
はいはい、あの大変あの年末も美味しいメニューをね皆さんにご紹介できるかなと思うんですけど、
はいはい、ちょっとまあユニークなね、以前のよっちゃんとはちょっと傾向の違う、
そうです、ね、あの簡単美味しい誰でもできるっていうね、うん、この3つを大事にしております。
家族でもできる、
そうですね、
子供も参加できる、
いはい、子供と一緒に作ってほしいなっていうのもありますんでね、はいはい、まあ、そういう料理を今 YouTube の晩飯チャンネルで、まあ公開してて、それの材料を買いに行ったんと、はい、あとはあのおせち料理を買いに行ったんですけど、
す
ごいね、まあ、ちょっと面白いことがあったんが、
うんうん、
まずはあの、まあ、数の子買ったんですけど、
おいおい、またまたえらい古風な、
はい、数の子は高いですね、
もうそれ前から高いです、
僕普段あんまり買い物というか数の子買わないんで、
うん、
あ数の子ってこんな高いんやと思って、普段なんか数の子のわさび漬けとかをね、あのつぐみが作ってくれて食べたりしてるんですけど、こんな高いの買ってたんやって聞いたら、
うん、
いや年1回やでと、
うん、
年1回もうこの年末に大量に買って、
おい、あ、そう、
で1年分のわさび漬けを作って、
すごいね、
でそれでまあ来年1年過ごすみたいなね、なそういうことをしてるらしくて、それでもね、なんか4000円とか5000円とか普通にいっぱい入ってるやつやったらしてまして、
うん、
あ数の子って
普通ってなんかこう小さい入れ物というかはがきぐらいの大きさのものに入って
るんですか。いやいや、もうちょっとあのね、この B5 のノートを見開きにしたぐらいの大きさの入れ物に、まあ、びっしりあの黄色い数の子が並んでるっていう、
それはだいぶ多い、大きい、
それがね高かったです、それ5000円ぐらいして、ちょっと僕らはその5000円のは買わなかったんですけど、まあ結構ええ値段の数の子を買いまして、
うん、
ただあのなんていうんですかね、皮付きの数の子やったんで、数の子ってあれ処理するときにあの塩抜きとか結構めんどくさいんですけど、あの薄皮があるんで、あれをねちょっとこれから剥いて、
それ剥かなあかんね、
剥いてで、まあ出汁とかで味付けて でそれをまあ料理に使ったりおせち料理に入れたりとかするみたいなんですけど、まあ、ちょっと手間のかかる、はい、あの数の子は素材でございます。
数の子を言うともう毎年年末になるとね、
はい、
必ず中卸売市場で、うん、数の子の競りがあるんですよね、
はいはいはい、
ってあの独特のあれがテレビで必ず出るんですけども、
今年も出るんかな、
出るんかねちょっと分かりませんが、
今年はそれこそなんかマスクしてやってるかもしれないですけどね、
まあ、そうでしょうね、はい、それと僕らがあの、まあ、若い時中か、
はい、
まあ、2、30年前まではですね、数の子のことを黄色いダイヤモンド言ってたんですよ ね、
あ、なるほどね、
黄色いダイヤと略してですね、
はいはい、
で非常に高価なもんで、はい、一時数の子なんか僕の若い時なんか捨てることあったんですよね、
はいはい、
まあ、あの、ああいう魚を肥料にするような時代でしたからね、
なんかね、あの僕が飼った数の子は、
う
ん、ニシンの卵、
あ、もうそれは普通ですよ、
はい、プラス食塩で作ってました、
うん、あ、なるほど、
アメリカ産のニシンの卵、
あ、そうですか、アメリカから来てるんですか、
はい、それを北海道の、
会社は
伊原水産というところが製造してる、
あ、なんとな、ね、輸入もんですね、
そうそう、輸入したニシンの卵を、まあ、日本で加工して、
あ、なるほど、
で、まあ、大阪のスーパーに持ってきてる、なんかすごい、もう行ったり来たり、
三段飛びという
か、そうですね、あの
アメリカから北海道来て、北海道から大阪まで来て、
もう海何回渡ってんねんって話なんですけど、ね、
えらいもんですね、それはもう運賃だけでも、
いや、ほんまね、
結構の値段になる
わね、まあ、製造者の方、大変やな思いますわ、
まあまあ、あのそれも、
まあまあ、昔はね
食べて、
捨てるほどあったと。
昔はね、
はい、
うん、それでつい気付いたら黄色いダイヤモンドになってたんですよね、これは超高級や食材あって、で今はまたお前の話になるという、まあ、30年飛びぐらいの話で数の子僕、
そうそうそう、
味わってるんですけどね、
そうそう、まあ、数の子僕結構好きなんですよ、
あ、まあ、美味
しいもんね、プチプチ感とかね、まあ、味というよりも食感かなと思ってますけど、
まあ、そういう行事食ですね、
そうそうそうそう、
うん、昔あれがなかったら正月は来んかったぐらいでしたけど、今ちょっと変わってきてるかも分かりませんね、
うん、最近はちょっとやっぱりね、お正月のおせち料理も、
うん、
まあ、買う人もいますし、
あ、まあもう多いにおりますね、
はい、結構高いですよ、
すごい、もう
結構高いですよ、あれは
何万としますから、ね、
やっぱり時間かかりますからね、
気温のなんとかとかね、
そうそうそう、
いろいろ
素材買って下処理して調理して、う
ん、
でまた詰めて配送して、もういろいろ考えてやっぱ高くなるなっていう、まあ、そんなあの年末おせち料理用の食材の買い出しもさせていただきまして、
あ、
でちょっと面白い情報があるんですけど、
はいはい、
あのやっぱ年末ってスーパー混むじゃないですか、でこの 僕らが行ってる業務スーパーも大概混むんですけど、この日はね空いてたんですよ、でなんでかなと思ったら、開店してね、まあ、すぐじゃないんですけど10時ぐらいに行ったんですよ、お店、そしたら、うん、まあまあ店内空いてたんで、もしね年末人の多いスーパー行くん嫌やって思ってる方はちょっと朝早行ってもええかもしれないですね、まあ、これは業務スーパーの僕らの店の話なんですけど、もしかしたら他のスーパーも、うん、あの朝ちょっと開店して間もない時は結構空いてるかもしれないですね、
うんうんうん、
はい、なんでもう人混み嫌な方ちょっとそういう空いてる時間をね狙ってみてもいいかなと思いました、
あ、ね、まあ、買い物の一つの
はい、
知恵というのか、
そうです、
まあ、コロナ対策も含めて、
そうですね、
密を避けるということでしょうね、はいはい、
であとね、うん、以前ちょっと僕の娘のゆいに2回ぐらい昔の生活どうやったんやみたいなことでね、
あ、
まあ、孫とじいさんがこう話するみたいな
の、昭和のね、
そうそう、 JOBBB で、まあ、2回連続のシリーズでやったんですけど、
うん、
ボットン便所と五右衛門風
呂やったね、
はい、うん、であれの続編をですね、
うん、
撮ろう撮ろうと言いながら結局まだ全然撮れてないんですけど、うんうんうん、まあ、それのですねネタ探しに文雄くんが図書館で本を借りてくれまして、
うんうんうん、
成瀬邦春さんの戦後75年画集時空の旅のこれ1、これ1なんかな、
だろうね、
それもしくはこれ線引いてるだけなんかな、
あ、ちょっとそれ分からない、ね、
時空の旅そして戦後という、
あ、ほんならそうやね、
はい、タイトルの、
う
ん、まあ、1でも2でもなく
立派な本やね、
そう立派な本で、うん、まあ、見開きの、うん、カラーの絵が描いてまして、
うん、
まあ、そのカラーの絵の下にですね、その絵がまあどういう状況なんかっていうのをですね、
うん、
いろいろ描いてくれてるっていう本をちょっと僕は見ながらですね、
うん、
まあ、あのまあ、ゆいの意見も聞きながらちょっとまた、
あ、なるほど、
ねね、年内に1回ぐらいはちょっと収録したいなと、ま
あ、そうやね、あの
思っております、
あのタブチャブル先生にお褒めいただいたり、
そうそう、
聴取者の方からも面白いという意見が来てたんで、
はい、
案外80ぐらいの年齢差のあるものの対談っていうのもおもろいんかも分から
ない、ね、面白いですよ、
対談ちょっとなんやけどね、
うん、
じいさんと孫の話だけど、まあ、
そう引き出さんとダメですけどね、僕らがね、やっぱ子供なんでなかなかうまいこと喋ってくれませんから、
いやいや、だけどね好奇心が強い子やから面白い、はい、
うん、でまあそんな中ですね、今ちょっとペラペラとこう見ておりましたら、
うんうん、
あ、こんなことがあったんやっていうのがあってね、一、
うん、
つ面白いのがですね、うん、鉄くず拾いっていうのがあってね、鉄くず拾いと銅真鍮拾い、
あ、なるほど、
でこれ金くず 店で買ってもらい小遣いにするっていうことなんですけど、でこの絵が面白いんですけど、
うんうん、
あの野球帽をかぶった少年が腰に U 字の磁石のついた紐をくくりつけて、うんうんうん、で走るんですよ、
はいはいはい、
そしたらその U 字の磁石に、うんうん、鉄くずがいっぱい引っつくっていう、まあ、そういう絵、はい、でもその下の絵はですね、うんうん、多分これ兄弟かなそれとも親子なんかな、うん、男の人と女の子ね、
うん、
それがあの潮干狩りで使うような、
はいはい、
この熊手っていうの あれを地面、うん、あの掘ったら銅とか真鍮が出てくるって、
はいはい、あなるほど、
でそれ集めて、
うん、
金くず屋さんで、
うん、
まあ、売って小遣いにしたっていうこと、これ実際こんな落ちとったんですか、
ね、そう
鉄くずっていうの
は、ね、
あの
成瀬さん言うした大阪の、
はい、
ど真ん中の生まれの本当の純粋の大阪の方でね、
はいはい、
僕もあの何回かあのお会いしたことあったり、
はい、
あるいは絵描きさん、有名な絵描きさんやけども、ラジオなんかのパーソナリティーもやってはった人で非常に有能な方なんですけどね。
あ、そうなんですね。
まあ、その成瀬さんのお名前久しぶりに戦時中図書館で僕も見てですね、
はい、
あ、これはまあもちろん優位のこともあったんやけども、
うん、
立派な仕事を相変わらずやってはるなということがあって、まあ敬意を表するためにこうた、あ、買ったんですよ、その本をね。
え、これ買ったんですか。
買ったね、借りたんです。
借りたんですね。
借りた、
うんうんうん、
あのそれであの方はだからそういうことを実際体験してはったと思います、はい、
大阪市内に。あ、なるほど、なるほど。
あの、まあ、大阪城の近くにいろいろ軍需工場がたくさんあったりして、
は
い、でそこでまあ鉄くずがあって、
はい、
まあ、それを専門に集めてるアパッチ貴族っていうのがおったりしてね、
はいはいはい、
そういう人がたその磁石とかそんなんじゃなしに、ま
あ、
バールとかですね、オート三輪なんか持って行って、まあ、禁止されてるエリアまで侵入して、
はいはい、
そこでもういろんなものを叩き割りながらですね、鉄、銅、真鍮、まあ、非鉄金属高かったんですよね。
あ、そうなんですね。
あの鉄よりもだから真鍮とそこは銅が高かったり、あるいはまたひどい人になりますと電線をもう走あ、ね、ピチッと切ってきてそれを巻いて持って
それ今でもありますよ ね、
これはもうね、
工場を忍び込んで、
そうそうそう、
まあ、窃盗なんかなんかよう分かんないですけど、
まあ窃盗ですよね、
まあ、犯罪ですよ ね、
は
ね、
まあ、あるいは道路 の、 あのなんちゅうガードレールをね、取り出す人があるでしょ。
あるあるある、
まあ、それの、まあ、言うてみたら子供版みたいなもんで、多分それで、まあ、紙芝居台とかそんなのをですね、大阪市内の子供さんを稼いでたんかもしれませんね。
なるほど、書いてますよ、文雄君。銅は、銅や真鍮は鉄より高値がついたって。
そりゃそうですよ。
だいわゆる非鉄金属ってやつですね。
そうそうそうそうそう。だから磁石の本当はくっつかんやつの方が高かったんですよね。
なるほど。
くっつくやつはまあ釘とかそんなんでですね、それそれなりにまあ小遣いぐらいになったかもわからんけど、多分成瀬さんも、まあ、ところお坊ちゃんと思うからそんなことしてはったかどうかわからんけど、そういう友達をたくさん持ってはったと思いますよね。
なるほど。いや、ほんまに絵がめちゃめちゃ面白くてね。
体験の、まあ、でしかも大阪が舞台の絵やからね。
これめっちゃ面白いです、文雄君、これ。
あ、それ僕も全部見てないから。
キャンプファイヤーみたいなのしてるんですけど、
はいはいはい、
これがね、ぬくもり屋、
うん、あ、ぬくもり屋ね、なんぼ、
あたらせ屋、
か
っこあたらせ屋、一晩10円、
はいはいはい、
でこれどういうことかっていうと、はいはいはい、これあれか、
うん、
戦後の話やな。
もちろんそうですよ、終戦後ですよ。
昭和20年の
戦争中にそんなんやってたらもう憲兵が飛んできますよね、
はいはい、昭和20年の晩秋って書いてるんで、まあ、戦争が終わった年の、
はいはいはい、
あの秋っていうことなんですけど、
そうですね、それも結構結構続きましたよ、ずっと。
あ、そうなんですか、うんうん、現 JR 大阪駅東口前広場にあった商売、
はいはい、
トンドの炎は10メートルほどにもなっていた、ここで暖を取るには何か燃えるものを持ってくるか、ぬくもり賃を払うかだ、
はいはい、
夜行列車に乗る人、駅で寝る被災者らが、
うん、
板切れ下駄、木の枝などを持ってきて、
はいは
い、あっという間に100人ほどの輪ができた。
あ、なるほど、ね、
ちょっと温まると50銭、
う
ん、なるほど、一晩温まると10円。
なるほど。
で、あちこちにぬくもり屋ができると板囲いなどが瞬く間になくなる、
なるほど、
と書いてますね。
みんな燃やしてしまうということですね。
ああ、そういうことか。
まあ、そこらにあるもんでも、まあ、調子に乗ってっていうか、寒さに勝てずにですね、
はい
はい、駅のベンチとかそんなんでも燃やしてたんちゃいますか。
いや、この絵がおもろいよ。なんかタバコ吸ってる人もいるし、
もうタバコは必ずありますね、
うん、酒飲んでる人もいますし、であの女性もいますしね、
はいはいはいはい、
なんか下駄をねこれから燃やすぞっていうような方とか、どっかから持ってきたあの木の枝をね、
はい、
こう 木の枝というかもう木をも、うん、木をこう引っ張って持ってきて、
ひょっとしたら街路樹を抜いてきたんちゃいますか。
かもしれんな、うん、あのイチョウの木抜いてるし、
うんうんうん、
大阪の
御堂筋のね、
いや面白いわ。
あのそれは実際僕はその大阪に住んでないし、そういう壮絶なシーンは知らんけど、成瀬さんはそれ全部 見てはったと思いますよ。
あ、なんかこれ普通こんなんね、正月の1月のお祭りとかで、とんど祭りって、池田の方とかね、あの上新年の方とかにあるんですけど、ね、まあ、京都にもありますけど、それがあの大阪、今の JR 大阪駅前でされてたっていうの
が、これしかも投資というね、
はい、
もう死ぬよりはまだというか、まあ、お金払ってもあったまっていきたいなという、あ、
それぐらいもう命かかっとった
んですね。まあ、そういうことですよ。だからまあお金も払ったし、
はいはい、
まあ、それと同時にまあ戦争が終わった解放感で、みんなあったまろうやというような、そんな気持ちもあったんかも分かり
ません、ね。まあ、何でもやっぱ商売になるな、
帰ってみてると。まあ、そういうね、大阪でそういうとか言うけどもね、全国的にこれはあったと思いますよ。
あ、そうですか、うん、あ、これはまあ大阪 の、 あの当時の国鉄の大阪駅の、
そうです、今で言うと JR 大阪駅
です。そうですね、はいはい、ちょっと今の話、今の姿から想像もできないんですけど、
もうそら、はい、本当に大阪の人は面白いというと、まあ、もう必死の面白さやけどね、いろんなもん見てはると思うし、成瀬さんのようなその、ね、センシビリティな少年っていうか、感じやすい少年がね、それを今も80超えてると思います。
いや、結構ええお年は思いますよ、成瀬さん。
年上と違うか思うんですけどね、
ちょっと成瀬さんのね、あの
若々しい絵描かれますね。
いや、めちゃめちゃ面白いですね、うん、最近描かれたような絵もなんかありますし、
うんうんうん、今でももう現役ですよ。
あ、こんな方なんですね。
そうです、そうです。
赤と黒の、ね、
そうそうそうそう、
チェックのシャツ着て、うんうん、すごい若々しい感じ。テレビを
見てる人はね、はい、いっぺんに顔見たら、ああ、あの先生やと分かると思いますよ。
だからリンゴがお好きみたいですね、成瀬さんは。
何、アップルみたいね。
いや、今日のね、あのホットケーキミックスじゃないですけどね。
なるほど、
はい、
赤いリンゴがね、ボンボンとなんか投げてるような感じで書き込んでるのもありますね。それがやらしくないね、あの人がそういうことしちゃ
う。すごいおもちゃ。なんか野球もお好きみたいで、
うんうんうん、
野球の選手のね、あの藤村さんとか、
朝放送のラジオによう出てはりましたわ。
ああ、そうなんですね。非
常になんかあの本当におもろい人です。
はい、まあまあそんな本があるんでね、またこれを元にちょっとユイの話も引き出そうかなと。まあさすがにちょっとこれになると古すぎるかもしれないですけど。
うん、ちょっとね、それはユイに先
輩ね。文雄君もさすがにここまではまだ経験してる。だって文雄君戦、
僕は
6歳やったかな、戦争終わったから、うんうん、7歳か6歳、
8歳ぐらいと思いますよね。
ああ、そうか。まあそういう意味ではそんなに
同世代です、僕ら。
そうかそうか。じゃあもう覚えてるか。
住んでるところは。違うからね、僕はあくまでやっぱり
滋賀のチベット、
うん、あの
高島
の大溝町とか高島町の話やからね、うん、まあ、あのこういうことはなんとなく感じられるけど、これ自身はやっぱり成瀬さんの目で見張った。これ皆さんいっぺんね、図書館でもちょっと、
そうですね、
まあ、あんまり安い本でないからね。
これ結構高いと思いますけどね。
そんなに高くないですよ。
あ、そうですか、
うん、あのそんなに高くない。
出版社が
タル出版いうとこ違うだかな。
はいはいはいはい、うん、出版ね、あ、タル出版、
うんうん、多分そうやと。
大阪市中央区、
お有名な
南九宝寺町、
うん、
東京にもあるらしいですね、会社がね。
そうですね、
はい、まあ、そういうような本の紹介
もさせていただきました。興味がある人はお買いいただいても結構ですし、はい、
これ価値ありますね。
ね、図書館で見張ったら、はい、わーという涙が出るほど感動する本やと思いますね。はい、
はいはい、まあそんな話、
そうでしたね。
よっちゃんはまあまあ元気、
はい、
まあまあ元気、
まあ、時々やっぱりしんどなって ね、
そうですね、
ちょっと床につきながら、
はい、
一生懸命、はい、まあ我々の食事とか、まあ、特に僕の食事、
まあ、ちょっとね無理しすぎてるところがあるんでね、
この人性格的にね、
はい、まあそこら辺ちょっ と、
じっとしてられへん、
はい、改善するともっと良くなるんちゃうかなと思っております。
良、まあ、くなったらまたね、いっぱい登場してもらいたいな。
そうですね、まあ皆さんもね、あの調子がいいからといって急に動いたりせずにねまあ基本的には車じゃないですけど40キロ走行でずっと行きましょう、まあ、
常日頃元気な人がね、病気になるとなかなかセーブができにくいよね。
そうですね、セーブを皆さんにしましょう。特に冬はセーブをしてください。
はい、はいはいはい。